あゆみの FM605。
このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目する F ファッションと M ミュージックが優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろんファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
はい、今月もあゆみの FM605 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今月も2作品ご紹介したいと思います。
はい、
1作品目はアンドリュー・ヘイ監督のさざ波という作品です。
うん、
2015年イギリスの作品ですね。お二人はご覧になられましたか？
はい、見ました。
僕は見てないです。
あ、じゃあ見た人と見てない人がいるということで。はい、なかなか3人揃って見ているということが少ない、
ね、まあなかなかね、
そうですね、
うん
うん、
はい、ではではご紹介します。
はい、
あらすじが夫婦の話なんですけれども、
うん、
結婚45周年を迎えた夫婦、奥さんが、ケイトさんという方でシャーロット・ランプリングが演じています、うん、
はい、
で旦那さんがジェフという人でトム・コートネイが演じています、
うん、
で、話は、土曜日に45周年 の, その結婚のパーティーを予定してて、
うん、
でその週の月曜日から始まるんですけれども、
そうですね、
うん、で毎日月曜日火曜日水曜日みたいな感じで、うん、ほうほうほう、土曜日までのその1週間を描いた作品です。
はい、
で最初の月曜日に旦那さんのジェフのところに手紙が届くんですね。
はい、
でその中身がスイスの警察からの手紙なんですけれども、
うん、
50年前にアルプスで遭難した女性が見つかったっていう内容なんですね。
はい、
で実はその女性というのは旦那さんのジェフの元カノで、
うん、
まあその50年前に一緒に山登って遭難した人が、
うん、
まあ遺体でね見つかりましたよっていう話なんですけど、
うん、
それで奥さんからしたらえーってなるじゃないですか、
うん、
ということで
こう知らせてなかったんですね。
そうそうそうそう、うん、でまあアルツプスまで探しに行くとか旦那さんも言うわけですよ。
うん、
で、まあ、土曜日にパーティーが控えているのに、
あ、あらあら、
その一通の手紙が来たことによってこの夫婦はっていう話なんですけれども、
さざ波が、
そうそうそうそう、
うん、
でさざ波っていうタイトルなんですけど、
はい、
あの現代は45 years っていう、
うん、
タイトルって言ったタイトルなん
ですね。
これが非常に秀逸で、
うん、
あの以前マコチンのコーナーで放題問題って取り上げましたけど、はい、これの真逆で、
はい、
映画を見た後にさざ波というタイトルを見ると納得だなっていう感じですね。
あ、これはナイスな放題って
、ね、はい、うん、センスがいいなと思いました、ね、見つけた方で、FM605 なので、なぜこれを選んだかというとミュージックが素晴らしいんですよね。音楽の方です、
うん
うんうん、でまず一つ目が BGM の使い方なんですけど、
うん、
この映画って実質的な BGM がないんですよ、まあ、というのは全部そこ の, その作品の中で流れている音楽っていう設定で、
うん、
例えば そのセリフをシャットアウトして音楽を流しているっていうのがなくて、
うん、
例えば車の BGM であったりとか、
うん、
そういう音楽はあるんですけども、
うん、
完全なる BGM っていうのがないんですよね、
うん、
だからそれがすごく印象的でした、
うん、
なので音楽が流れた時にすごくいい使い方をされているシーンばっかりなんですよね。
うん、
うん、で、2つ目のポイントが使われている音楽で、煙が目にしみるっていう有名な曲があるんですけれども、
はい、
まあ、それが結構キーになっていますね、
うん、
お、
はい、まあ、
キー、
うん、まあ、それを見ていただいたら
あまり言えない
感じなんですけど、まあ、ケイトさんが最初、ね、あの出てきた時とかに歌ってたりとか口ずさんでたりとかするんですよ、
はい、
まあ、散歩してる時とか、
うん、
台所にいる時とか、
うん、
ね、なのでまあすごくこれに着目して今から見る人は見ていただきたいなって感じですね、
うん
うん、でまあ一番すごい良かったなって思ったのがピアノの演奏シーンがあるんですけど、
うん、
ある うん、そこが素晴らしいですよね、
うん、
まあこれを本当見てくださいとしか言いようがないんですけどなんだろう、このなんかな、そう、普通ピアノのそのシーンとかあったらそれこそ BGM 的に流れたりとかするんですけど、
うん、
すごいそのピアノを弾いてるだけじゃなくて、そのギシギシいう音が一緒に入ってるんですよね、
う
ん、
ギシギシっていうのは、う
ん、は多分なんです、これ私の予想なんですけど、ピアノのペダルの音なんですよ、
うん、
うん、なんか最初椅子かなって思ったんですけど多分ペダルなんですね、うん、その古いピアノとか弾いた時って、うん、
年季の入った、
そうそうそうそう、一緒に踏む時に何回も力入れて踏むからそれがギシギシ言うんですけど、おそらくその音、
うん、
あえてそれを入れてるんだと思います、
うん、
でその様子を見るとすごく圧巻なんですよね、
うん、
そのピアノの演奏シーンっていうのは役者さんが本当に演奏してるっていうことなんですかね、は
い、
うん、
おそらく弾いてると思います。
まあ 見た限りで言うと間違いなく弾いてますよね、
うん、
それもすごいですね、
うんうん、なんでね、よく手元映さずにあの、
まあよくあるね、
上だけ映してピアノ弾いてないやつとかもよくありますけど、そういうのと違ってね、
うん、全体をね
弾いている、
映ってたんでね、
うん、
多分弾いてたと思います、
うん、あとはですね、その、まあ、旦那さんに手紙が届くんで、その旦那さんの過去を知ろうと思って探って部屋の中とかを探すシーンがあるんですけど、
うん、
ケイトさんがね、
うん、
でもあるシーンでその音の使われ方がすごいんですよ、
うん、
もうこれ全然伝わんない
まあね、
うん、まあその表情とか、
うん、
なんていうんだろう、音楽っていうか BGM がないんだけども、
うん、
その過去を探るし、あるシーンでとてもいい使われ方をしている音が、
うん、
まあ、これは多分見たら分かります、
うん
うん、でその後に最後映画見終わってさざ波っていうタイトルを見ると、
うん、
あーってなる、
さざ波かな、じゃあ、
うん、見てのお楽しみという感じですかね、
うん、
うん、なんか美しいんですね、しかも絵もその毎朝その散歩のシーンから始まるんですけど、うん、結構遠くから撮ってるショットみたいなんで、ね、
そうですね、
うん、
まあ、散歩っていうのは犬の散歩なんですよね、
あ、そうそうそう、
はい、
犬を飼ってて、
うん、
まあまあそのね、毎日ね変化というか、
うん、
素晴らしいですよね、
うん、
ベプさんはどうでした？
まあね、あのネタバレになるかもしれないんで言わないですけど、
はい、
まああのね、一人で何がしかを探って探し当てたあのシーン、
はい、ああ、私のさっき言ったシーンですね。
そうですね、
はい、音が効果的に使われているシーン、
うーんと、うん、実際に我々が目にする、観客がね、
はい、
目にするシーンの衝撃ですよね、
うん、
まあまあ、あの正直さざ波どころの話じゃないっていう話なんですよね、
ザッパーって感じで、
もう完全に波に飲まれるっていうところなんですよね、
はい、
あれはきついでしょうね、
うん、
きついと思います、
はい、
うん、きついと思います。
まあ、あとそのタバコにもちょっと注目してほしいですね、
うん、そうですね、
見るときは、
うん、
はい、45周年 との結婚パーティーっていう、うん、あの予定なんですけど、なんで45って結構中途半端じゃないですか、
うん、そうそうそう、うん、
っていうのは40周年の時に旦那さんのジェフが病気だったからできなかったんですよね、
うん、
うん、だからもうあのタバコはそれを機にやめますっていう話なんですけども、
うん、
まあまあタバコに注目って感じですね、
うんうんうん、
はい、って感じで、ベルリン国際映画祭で、
はい、
主演の2人が、ね、ダブル受賞で銀熊賞を取ってて、でアカデミー賞もね、あの受賞はできなかったんですけれども、
ノミネートはね、
うん、シャーロット・ランプリングはノミネートされてます、うん、納得ですよね、
まあね、まあもう本当にそこにフューチャーしてる作品なんでね、シャーロット・ランプリングをもう本当にあのメインで撮ってる作品なんで、
うん、
まあまあまあ納得じゃないですか、そら、
うん、
もうどないしたってそこに注目せざるを得へんわけですからね、まあそれにもちろん注目に値するだけのものをやっぱり演じてらっしゃると思うので、
うん
うん、これはまあちょっとすごいと思いますね、はい、はい、
でこの長年その連れ添った夫婦を描いてる作品なのに、これを撮った監督は42歳なんですよね、 若い割と比較的若い監督なのですごいなと思いますね、それも、
うんうん、
はい、なのでぜひこちら気になった方は見てみてください、
うん、
はい、
というわけで1本目はさだ波でした。2本目をご紹介します、
はい、
2本目は邦画です。
おう、
FM605 で邦画って言いましたっけ。あ、言ったわ、知らない2人言
って
るけど、
うんうん、
でも少ないよね、
久々ですね、
うんうん、
2本目はマリコ哲也監督のディストラクションベイビーズという作品です、う
ん、はい、前回 ね、 そうですね、僕
テップさんが
注目作として挙げてまして、
気になる作品として挙げられてた作品ですけれども、は
い、まだ見れていません。
あ、そうですか、うん、はい、ぜひともじゃあ見ていただきたいなと思いますね。もう出ている人たちがもう今映画界でよく見かける人たちがねたくさん集まった感じはしますけど、
そうですね、
お話は愛媛の松山が舞台ですね、
うん、
で、まあ、兄弟で、柳楽優弥さんがお兄さんで、
うん、
弟が村上虹郎さん、
うん
うん
うん、で柳楽さんはもう喧嘩ばっかりしてる人っていう役なんですけど、
うん、
まあ、突然ある日町からいなくなるんですよね、
う
ん、で実はその松山で歩いてて人見つけて暴行してるという、うん、まあ、そのしかも無差別なんですよその人も、っていうので、まあ、弟が心配して探しに行くみたいな感じなんですね、
はい、
で、そのいろんな人を殴ってるうちに柳楽さんが、まあ、菅田将暉さんが高校生の役なんですけど、
はい、
まあ、3人組みたいな友達と3人でいたところに柳楽さんが来るということから、
うん、
まあ、柳楽さんと須田さんが出会って、
うん、
で、まあ、一緒に2人でその暴行、まあ、いわゆるストリートファイトなんですけど、うんうんうん、をやろうっていう話になるんですよね、
うん、
でそこに小松菜奈さんも巻き込まれてみたいな話なんですけど、
う
ん、
はい、なるほど、
はい、もうすごいですね。ちょっと私この映画見た時に、
うん、
なんか衝撃的すぎて、
うん、
なんか大阪で見てたんですけど、あのテアトル梅田さん、うん、見てて、なんかもう衝撃が強すぎて、もうなんかめっちゃフラフラしてて
そこまで
で、あ、なんか本当すごかったなと思ってたら、
うん、
JR で帰ってたんですけど、うん、なんか大阪から乗るときに間違えて逆方向の電車に乗ってて、でなんかそのまま気づかずに買ったパンフレットとかめっちゃファーって読んでたら、うん、なんか気づいたら京都だったんですよ、本当になんか、いや本当にね、これなんか嘘やろって感じでしょ。本当なんですよこれ、
ね、
1時間ぐらいじゃないですか。
うん、なんかね、兵庫って言って、あ、やばい兵庫まで来ちゃったって思ったら、パッて見たら京都って、あれってなって、
あ京都って言っての兵庫とか聞き違えたと、
そうあやばいと思ったらもっと遠いとこに行ってたって感じなんですけどもうなんかね、 どこで気づつかなかったんだって感じですよね。まず乗るときに気づけって感じで、まず で途中で気がつけって感じなんですけど、うん、もうなんかそれほどの衝撃だったんですよね、
う
ん、
まあ、僕がもしそういう作品を邦画で見たら、うん、そんなんあるかえってね、ケチつけたくなるようなシーンではありますが、うん、ほんまにあったってこと
ですね。そうです
映画の中ではね、リアリティが、ね、ない
っていう、うん、でこの作品は、ファッションとミュージック両方とも良かったので選んだんですけど、
そうですか、
うん、衣装がね、これから見る人はぜひ須田さんの衣装に注目してほしいなと思います、
うん
うん、まあ、そんなにその何おしゃれとかそういうのじゃなくて、
うん、
その須田さんがまとってるものが意味するものというか、
うん
うん、その須田さんの行動と衣装を見てその思うところを考えていただきたいなと思います、
うん、そう、はい、物語にちゃんと密接に関わりがある。
そうだからなんかそのね、何気なくそういう場面があるんですけれども、
うん
うん、ファッションというか衣装に関わる、
はいはい、
うん、それが結構ちゃんと意味を持ってるんで、
ほ
う、ぜひって感じですね。あと音楽はね、この間まこちんもいいやんって言ってましたけど、
向井修徳さん
の音楽が、はい、これもそのずっと BGM があるわけじゃなくて、
うん、
ちゃんと決めどころでのみ入る感じなんですけれども、
うん、
もう混沌としたこの、ね、映画の中の雰囲気を見事に表現している音楽って感じで、さすがだなっていう 思いました。
なるほど、
うん、柳楽優弥さんのセリフがめちゃくちゃ少ないんですよ。
あ、そうですか、
うん、だから余計に映えるんですよねこの音楽が。うん、ね、柳楽優弥さんがねもう素晴らしいんですよね、
うんうん、
もう殴って殴られることにこう寄ってるというか、でどんだけ殴られてもすんごいなんかまたむくって起き上がってみたいなのを、
うん、
もうほとんどセリフなしでやってるんで、
うん、
うん、なんか暴力シーンがほとんど多いんですけども、
うん、
なんか全然見れるんですよ。ずっと見とけて、なんか見ときたいというか、
へー、う
ん、なんか引き込まれるんですよね。
あゆみさん暴力シーンがなんか苦手みたいな。
いやなんかね、あのグロいのは苦手なんですけど、
うん、
暴力シーンは大丈夫だってこの映画を見て思いました。
へ
え、うん、だからその撮り方とかもあるのかもしれないんですけどね。
うん、なるほどね、
うん、よかったですよ、
うん、
で、撮影があのカメラワークもよくって結構なんかワンカットとか長回しが多いんですけど、アクションシーン、アクションっていうかその喧嘩のシーンとかもね。
なるほど、まあまあ確かにね、あんまりカット割りするとね、うん、喧嘩のシーンやからね、
うん、
まあちょっと、うん、あのストーリーを阻害するというところもある、うん、ありますもんね。
なんかこう柳楽優さんが最初の方であの誰殴ろっかなみたいな感じでフラフラしてる様子をずっとその背中を撮ってて、
カメラ
が、うん、なんかその背中で演技してる柳楽さんもすごいし、そういう撮ってるカメラもいいなと思って、うん、でその撮影が、
はい、
あの佐々木康之さんって方で、
はい、
あのディアーディアーとかを撮った方なんですけれども、あ、
はいはい、
あの菊池武雄監督の、
はい、
ディアディアも結構長回しとかが多くて印象的だったんで、
うん、
あのパンフレットで見て佐々木さんって見て、うん、ああ納得だなって思いました。
なるほどね。
佐々木さんディアディアの他にもなかったね、
グッドストライプスとか不気な、うん、不気味なものの肌に触れるの浜口雄介監督、はいはい、とかですね、
いいかんあの撮影監督ですよね、
うんうん、ちょっと他のも見てみたいなって思いました。
うん、
うん、あとそのなんその喧嘩のシーンというか、うん、あるシーンですっごいその動画みたいに撮ってるシーンがあるんですよ、 YouTube の。
動画みたいに撮ってるって
なんか私たちがあの YouTube で、うん、いや携帯の動画みたいな、うんうん、
素人動画で
撮る、うん、みたいなそのカメラがそのまんま映画のスクリーンになってる、
はいはい、
その喧嘩してるシーン、喧嘩っていうかその暴行してるシーンをそれで撮り切ってるシーンみたいなのが
携帯で撮ってる画面になってる、
うん、がそのままスクリーンみたいなのがあって、それがすごいあの新鮮で面白かったです。
うん、
あ、こういうやり方もあるんだなって思って、
うん、なるほど、
うんうん、なかなか印象的でしたね。
うん、
うん、まああと役者さんもほとんど全員よくて、出てる人、
はい、
まあねすごく演技の上手な方たちばかりなので、
うんうん、
っていうか村上虹郎さんってあの二つ目の窓
はい、
見た時に私、はい、若い時の柳楽優弥さんにすごい似てるなって思ったんですけど、
あ、そうですか、
うん、この二人が兄弟っていうのがなんかすごく
確かにね、なんか釣り目で、
うん、うん、そうそう似てますよね、
うん、
でなんかこの暗い目がすごい本当に一緒なんですよこの二人、
うん、
だからすごいこのキャスティングもなかなか良かったのではないかと思いますね。
うん、
うん、まあ、あと小松菜奈さんとか須田まさきさんとかは、
うん、
結構その柳楽さんと関わることで変化していくんですけれども、
うん、
まあ、柳楽さんだけは唯一そのなんて言うんだろうな、揺るぎないというかズレがないというか、
うん、
それがそのこの映画の軸となってるっていうことなのかなっていうふうにも思いましたね。
なるほど、
はい、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います、
うん、
映画館は割とね若い人が多かったんですよ、
はい、ああそうですか、
うん、まあ、リーブルであのリーブル神戸さんでいつも見てるんですけど私今回たまたま時間が合わなくて、
はい、
テアトルさんで見たんで大阪だから余計かもしれないんですけど、
お客さんどれぐらい入りました？
ほぼ満席、
すごいな、はい、へえ。
だから私結構時間ギリギリに行ったんですけど、
はい、何時ですか？
4時20分とか
夕方ですか、
うん、
すごいですね、うんうん、すごい満席でなんか多分 それぞれの俳優さんのファンが来てるんじゃないかなって感じ。
ああ、なるほどね、
うん、ですね、うん、結構、うん、いつもと違う 客層でした、
うん、
でも横の男の子がなんかもう始まる前とかずっと喋ってて本当やだなって思ってて
責任問題
ね、
してくれよと思って、ね、はい、たんですけど、映画終わった後にすごい2人ともシーンって黙ってて、
うん、
でまあ立ち上がった時にすごい、あ、面白かったねって言ってたから、
うん、
あ、よかったと思って
劇中というか上映中はおしゃべりはなかった、
もう全くないです。
ああ、じゃあよかった、ね、
集中してました皆さん、うん、
ああよかった。
あ、そうそう、でも菅田将暉さんとかはちょっとクスッとするシーンもあるんですよ、うん、
あ、笑えるシーンもある、
うん、そうそう、うん、それがなんか菅田将暉さんの魅力だなとも思いますし、
うんうん、
確かに、
うん、
この人すごいなと思いました
ね。すごいですよね、
うん、
菅田さん本当にすごい、うん、
というか役者さん全員やっぱみんなすごい、池松さんとかも出てますね。
ああ、
うん、
間違いないですね。
よく出てますよね。
間違いない。
ちょっとした役なんですけど、
まあ、そのあ、ごめんなさい。
ごめんなさい、どうぞ。
どうぞ、
あ、す
み
ません。
譲り合って。
でんでんとか。
あ、は
い、出てますね。
なるほど。
もういい、あのだからちょい役で出てる人もすごくいいバランスで存在感もあるし。
他社の人がね、
ですね、
出られてると。
すいません、なんか言いかけてた、
ね、あのいや、そのね、菅田将暉さんが今度瀬戸内海っていうね、
そうそうそうそう、出ますよ ね、予告やってました、
うん、あれもすごい楽しみですよ、
うん、見に行きたいなって思いましたね、うんうん、はい、
特にあれですよね、菅田さんは箕面出身なんですよね、
うんうん、そうそうそうそう、うん、
だから関西弁、関西弁ネイティブなんですよ、
うんうん、
で池松さんは福岡かな、
あ、そうなんですね、
なんかそっちの方なんで、まあネイティブではないんですけども頑張って関西弁喋ってたっていう感じやったんで、
うん、
まあ、関西弁の映画なんでね、
うん、
まあ非常に楽しみに、そっちも楽しみにしてます、
うん、なんかこれも方言で喋ってたんで、
うんうん、
なんかちょっとだから須田さんちょっと関西弁っぽかったですね、やっぱ、
あ、やっぱりね、
関西の人から聞くと、
うんうんうん
うん、うん、っていう感じですね、
はい、
あとその柳楽優弥さんは、
はい、
その喧嘩っていうかその暴行を繰り返すたびに強くなっていってるっていう設定らしくって、だから同じ技とかを使わなかったらしいですよ、
へー、
いろんな そのそれぞれのシーンで、
ほ
う、まあ、結構順取りしていったらしいんですけど、
おー、なるほど、
うん、でもすごいなって思いました、それ聞いて、
うん、
さすがね、なんか柳楽さんって私映画で見たの多分誰も知らないだけだったと思うんですよね、他の映画見てなくて、
うん、
誰も知らないからいきなりこれって
だいぶまあ空いてますけどね、
幅な
十何年空いとるやろうって話ですけど
あ、でもなんか朝ドラとかで最近見てたんで、
うん、
うん、
なんか役者を休んでる時期もありましたよね、確か
ありました、
そうそうそう、うん、もう完全復活というか、
うん、
スクリーンに戻ってきたなって、
うん、
いや私が見てなかっただけなんだけど
せえな、
うんうん、でもすごいあのこれからあの出てる作品あったら見に行こうって思いました、
なるほどね、
うん、
まあ、ちなみにあの僕が以前紹介したピンクとグレーにも出てました、
あ、そうなんですね、はい、なるほど、全然復活とかでごめんなさいあ、なんか自分の代表作にしたいって言ってるらしくって、
あ、そうです
ね、そうですね、本当、
うん、なるほどね、
うん、すごい子役からやっぱやってたんで上手なんだろうなと思いますけど、
うんうんうん、
はい、っていう感じで2本目はディストラクションベイビーズをご紹介しました、
はい、
ぜひ皆さん見に行ってみてください、
はい、見に行きます、はい、あゆみの FM605 ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております、メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、各種 SNS からでも構いません、皆様のメッセージをお待ちしております、
はい、というわけで来月もファッションとミュージックに注目しておすすめ作品をご紹介していきます、あゆみの FM605 でした。